今日のゲスト、一元供養祈りの芸人、津軽三味線弦痕、白井勝文さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では、早速なんですが、はい、一元供養祈りの芸人ということで、はい、津軽三味線の奏者でいらっしゃいます、白井先生のプロフィールを今日改めてご紹介させていただきたいと思います。はい、白井先生は静岡にお生まれですね。
はい、そうです。
そして高校卒業後、オーディオメーカーに入社されて、
はいはい、
47年当時、高校生でまだデビュー前の民謡歌手の金沢明子さんと出会える、はい、
そうなんですね。
あ、そうなんですね。そして、津軽三味線の手ほどきを受けた、はい、ということなんですが、はい、素晴らしい出会いがあったんですね。
偶然ですね。まだデビュー前でしたから。
あ、金沢さんは。
そうです。
そうなんですか。そして、まあ、はい、そのことから独学で津軽三味線の技術を習得されて、
はい、
全国大会に5年間出場されますね。
はいはい、
そして独自の境地を極められまして、まあ、その頃はサラリーマンとして三味線を演奏してらしたということですが、はい、
そうですね、趣味で、そしてやってました。はい、
その後、決意をされて退職をされます。はい、25年間のサラリーマン生活に終止符を打って、
はい、
津軽三味線の演奏家として第二の人生を歩み始めた。
はい、
あの、このあたりメディアでもですね、テレビでも多く取り上げられていまして、はい、そして、現在は祈りの芸人ということで、
はい、
一元供養を旗印に、亡き人々の鎮魂供養も行っている。
はいはい、
芸妓として津軽三味線のルーツ、また歴史上の人物などを、はい、歌われ、弾き語りなどもされているということですね。
はい、
まあ、そうしたご活動をされている白井勝文先生なわけなんですが、この津軽三味線の、まあ、出会いからね、
は
い、あの、先生にとってものこう三味線というものなどについて、どのように思われているのか教えていただけますか。は
い、まあ、私にとってはですね、この三味線というのは一つの、まあ、自分を磨き上げる、
はい、
まあ、世界であったなと、そんなような感じします。
はい、
やはりその一芸に秀でるっていうのは、
はい、
まず4つのですね、その大事なこうステップって言いますか、
はい、
世界っていうのがあるんですね。
ええ、
うん、まずは才能ですね。はい、これ才能というのは、一番の才能は何かって言ったら、好きであるっていうことですね。とにかく好きなんだと。
はい、
もう寝食忘れて、もうそれに没頭できると。
なるほど。
はい、まず好きっていうのがね、あの、才能ですね。
うん、
で、次はですね、やっぱりその、環境って言いますかね。
環境。
環境。はい、これは、例えば、いい先生に出会えると。師匠。自分がこう、まあ、学びたい。はい、
うん、
または、実際に教えてもらう。その他、その、経済的な面もそうだと思うんですけども、その、練習することができる、そういう境遇、そういったもの、環境的なもの。
はい、
これが二つ目にある。
はい、
で、三つ目は、やっぱり、本人の努力ですね。
はい、
才能、環境があっても、いい先生についてても、うん、自分が努力しなければダメですね。
そうですね。
だから、その努力っていうことも非常に大事ですね。
はい。
で、最後は何かっていうと、今度は実践です。
はあ。
はい。これやっぱり実際に、その人前でですね、
はい、
その演奏する。
はい。
こういう実践を積むってこと非常に大事ですね。っていうのは、自分では意外とこう、一人では上手に弾けても、
はい、
人前行くとまたこう全く違う世界になるんですね。
ああ、そうですね。
特にあの、津軽三味線はもう 0.001 秒の世界を、マキシマムからミニマム、瞬間瞬間にですね、
はい、
それを こなす技って言いますか、
はい、
瞬間芸なんですね。だからそれだけにこう、非常にメンタルの世界が多いわけです。精神的にこう動揺するって言いますか、
はい、
人が見てるというだけでもね、
はい、
こう動かなくなっちゃうとかね、
はい、
そういったものはこう、 予期せぬことが非常にあるわけですね。だから最後やっぱり実践を積むって言いますか、
はい、
それしかないですね。
そうなんですね、
その4つの工程をちゃんとこう踏んでこないと、
はい、
一人前にはなれないんじゃないかなと。
あ、今ね、さまざまなジャンルで挑戦していらっしゃる方も、ね、はい、スポーツでも、
ね、
音楽でもいらっしゃる方も、
みんな同じだと思うんですけどね。
そうですね、一芸に秀でるためには才能、この才能まず好きということ、
はい、
環境、いい師に巡り合えるというようなこともそうですね、はい、そして努力、4つ目何かなと思いましたら実践。
実践です。
ねえ、はい、そうした積み重ねであるということですが、はい、その一元供養ということですが、はい、数えきれない演奏活動というのはもう全国に及んでいるということで、
はい、
あの本当に日本全国あちこち、まあ、あのいろいろなところに供養にお出かけになってますね。
不思議と西の方面ばっかなんですよね、は
い、
私はね。
そうですか。では先生を呼んでいる、供養をしてほしいと呼んでいる地域が西に多いのでしょうか。
一番遠いところが宮崎でしたからね、あの鶴富屋敷、
はい、
あの椎葉村ですね、
はい、
ここまで行ってきましたし、
はい、
あと四国の祖谷田に琵琶を弾きながら供養したという琵琶の滝、
はいはい、
その他梶原景時の、まあ、ゆかりある岐阜県ですね、
はい、
佐野というところですね。で、あの薄墨桜の下でもやってきました。
そうですか、本当にさまざまなところ、そしてあの静岡市でも、はい、あの静岡
区、ね、僕
州の供養に、
あ、静岡市のですね、あの安倍川の供養祭、
はい、
ちょうど空襲で亡くなった方たちをナビに付したところですけども、はい、毎年私は行ってます。
あ、そうなんですか、
ちょうど20日ですね、6月20日、
あ、そうなんですね、毎年続けていらっしゃるんですね、
はい、ってます。
そうですか。あのそうした先生の活動というのは白井勝文と白い井戸の勝に文と、検索していただければ、ホームページ上に出ていますので、
一元供養でも出ます。
あ、
ヤフーさん の、はい、あの検索だったら一元供養でももう私のあれが出ます、トップに。
はい、一に元に供養と書いていただくと良いわけですね、はい、まあ、そうした音楽活動とともに、まあ、生き様、はい、生き方講座ということで静岡市からですね、はい、あの派遣をされまして、次世代育成プロジェクトなどということで、はい、小中学校にも講師としてお出かけになっている先生なんですが、はい、まあ、今日は改めて先生のプロフィールということですので、
はい、
このね、ホームページ上またあの興味ある方見ていただきますとプロフィールと出ていまして、まあ、これまでの歴史ですね、先生の、そして格言があるんですが、今日はちょっとそのあたりから興味深いところを聞いてみたいと思うんですが、はい、よろしいでしょうか。
はい、どうぞどうぞ。
まずお伺いしたいのはこちらです。女房の幸せは自分の幸せ、
はい、
女房の悲しみは自分の悲しみであり、はい、女房一人を生涯貫き通す、
はい、
とあります。これ世の奥様方聞いたらもう大拍手、さすがなのではないかなと思いますが、
いや、あの私はね、
はい、
もう子供の時からですね、
はい、
一つのこうミッションというか私の課題としてこの気持ちをずっと持ってたんです。
はい、
だから私今の女房とは18の時から会社に入った時からそこが付き始めたんです。
そうなんですか、
はい、で22で結婚しまして、
ええ、
そして今私61ですから、
はい、奥様を大切にして貫き通すという、
はい、それは何かやっぱり
なぜでしょう、
うん、女房の幸せは自分の幸せだからですよ。ただそれだけですよ。
あ、
そうじゃないですか。
結婚をするということはもうそれだけのことなんですね、
ええ、
もうイコールなんですね、夫婦になるということは。
でこれはですね、私あの最近特に思ったんですけども、
はい、
ちょっと深い意味がありましてね、
はい、
多分そうなのかなというふうに自分自身で思ってるんですけども、
はい、
例えばその過去のですね、
ええ、
偉大なる宗教家、
ええ、
ブッダにしてもですね、
はい、
キリストにしてもですね、
はい、
とあと空海、
はい、
彼らはですね、確かに人類のため、人のためにこう教えを説きました。
はい、
しかし皆さんこう、再退してないんですよね。
ああ、そうですね。
生涯。
はい。
まあ一応ブッダは逆に途中から家庭を捨てて、それでこう修行をし、
はい、
そして教えを広めたわけですけども。 ある意味によってはこちらの方がね、
はい、
非常に大きな修行ではないかなと、
うーん、
私はそう思うんですよ。
あ、そうなんですね、ええ、
だから彼らはその修行をやってきてないっていう、はい、悔やんでるんではないかなと。
おー逆に、ね、そういう見方。
そうだから、そのそれを僕は果たして役目を持って生まれたのかなっていうような、うん、そんな気がするんですよ。
はい、
だから二人が幸せにですね生涯こう過ごす、うん、これが最高なる修行ではないかなと思うんですよ。それを私はやってると。
確かに修行かもしれないですね。修行なんですこれは。まあ、それを聞いて、はいはぁと思う方、いろんな思うことがある方、ね、自分たちの夫婦関係を顧みてみる方などね、
だけどね、
いらっしゃるかと思いますね。
これこそ最高の修行だと僕は思ってますね。
なるほど、うん、それはそうです。そしてまた、その生涯愛し貫き通すというね、はい、その幸せ、女房の幸せは自分の幸せ、これはとてもね、女性から聞くと嬉しい言葉のように思いますね。さてでは、はい、もう一つ、
はい、
先生の格言たくさんありましたが、
伺
ってみたいと思います。物事は時と場合と相手と程度によってどう自分を変えるかが鍵となる。
そこなんですよ。
そこですか、はい、
これが大事なんですよね。
これ大事、はい、
私は全部自分が今まで生きてきた、
はい、
体験してきた、それをもとにこういう言葉を作ってます。
うん、もうご自身の言葉なんですね。
体得です、これは。
はい。
私、営業やってきましたから、
はい。
特に営業の場合なんかは、本当にこれが一番大事かなと思うんですね。
うん。
やっぱり、どんな時であるなのかと。
はい。
そして、どういう場合なのか、その状況がですね。
はい。
それで、相手はどんな立場の人、どういう人なのかと。
うん。
それによって、またあと程度っていうのはですけどね、
はい、
例えばどんなような要求されたとか、
うんうんうん、
どういうようなことをしなければいけないかとか、
はい、
それによって自分をどう変えるかですよ、
はい、
だから自分を変えるということによって摩擦をなくすことができるわけですよ。
あ、そうですね、
はい、
はい、
だから意外と自分が変えられなくて、
うん、
ある目においては衝突したり悩んだりと、はい、押し通したり喧嘩になったりとか、
はい、
それを自分を変えるということになれば、うん、それがまあ、うまく世渡りができる一つの処世術と、はい、いうふうに僕は思ったわけです。
夫婦関係でもそうかもしれませんね。
一番下にもあるんですね、この、
はい、
無視と諦めと許し
無視と諦めと許し、 この境地を
得る
には、はい、
たとえ人がこう中傷しようがないしようが、はい、そういうものは無視する、
はい、
それとは自分がこうしたいなあしたいなと思っていても無理なものは諦めると、
はい、
ええ、
うん、
それともう一つは人のからこう、まあ、何かされても許してあげると、
うーん、
その3つができれば、ええ、無視と諦めと許し、
本当ですね、
この3つができれば
楽になりますね。
楽ですよ、
本当ですね、
うん、
これは教えてあげたい友人もいますので、うん、あれこれと伝えていきたいと思います、私も。
結局これがね、無視ができないとか、諦められないとかね。
そうですね。
そう。
そういうところはありますよね。
許せないとかさ。
はい。
だから、苦しむんですよ。
確かに。
そう。
うん。
それができないからみんな苦しむ。
それはありますね。ね、はい。私も含め多くの方にこうね、当てはまり、ほっと気づかされる、そんな格言をいただきました。まだまだ、白井先生からはいろいろと教えていただきたいかと思いますが、そうした心の自在さっていうのは、はい、やはり瞬間瞬間演奏活動の中で空気を読んで演奏していらした、
ね、
先生が実践で得られた、はい、体得されたことなのかもしれないですね。
今まで人生61年、
うん、はい、
生きてきた中で、
はい、
自分が感じたことですね、これ。
はい、こうしたことを、その生き様をまたお伺いしていきたいと思います。はい、いつもお時間がないくらいなので、またね、次回もどんなお話が飛び出すのか、
ね、
はい、楽しみにしております。白井克海先生、一元供養、祈りの芸人、一元供養と検索していただいてもいいですし、
すね、
はい、白井克文さんでも、検索していただくと、すぐに出てきますので、興味のある方、またホームページの方も覗いてみてください。では今日もですね、白井克文さんの原根津軽三味線の音色を聞かせていただきたいと思います。
はい、
かこまるの魂でした、はい、先生ありがとうございます、
はい、どうもありがとうございました。